はい、こんにちは。左大臣三永です。ステーキを焼きました。自宅で焼き加減次第でスーパーの肉でも十分に美味しくなりますね。外食するのがいよいよアホらしくなってきました。本日は大政奉還について語ります。慶応3年1867年10月14日、徳川慶喜は大政奉還の上表を朝廷に提出。翌15日、朝廷はこれに勅許を下し、260年余りにわたる江戸幕府の歴史に幕が下ろされました。後藤象二郎、坂本龍馬の会見。慶応3年1867年2月、先の土佐藩主山内容堂の腹心後藤象二郎が長崎で坂本龍馬と会見します。後藤象二郎はかつて武智瑞山、武智半平太の土佐勤王党を弾圧した張本人です。そして坂本龍馬は土佐勤王党の一員で武智半平太の盟友でした。しかも龍馬は土佐藩も脱藩しています。後藤象二郎にとって坂本龍馬は敵と言ってもいい相手でした。一方、坂本龍馬にとっても後藤象二郎は盟友武智半平太の敵であり、油断ならない相手でした。後藤象二郎と坂本龍馬はこのように立場上敵同士とも言える立場だったわけですが、過去の経緯はさておき、長崎で会見しました。後藤象二郎の考えはこうでした。土佐藩は文久2年や3年の尊王攘夷の掛け声勇ましかった時代には、薩摩長州に並ぶほどの勢いがあった。しかしその後は薩摩長州に押され、出遅れた感がある。土佐藩も立て直さなくてはならない。そのために坂本龍馬の営む貿易会社、亀山社中の力を利用するというものでした。会見の結果、坂本龍馬と後藤象二郎は薩摩長州土佐の連合政権の樹立に向けて協力し合うことを約束しました。また坂本龍馬の運営する亀山社中を土佐藩公認の組織とすることも決めました。こうして亀山社中をもとに海援隊が設立され、坂本龍馬が隊長に任命されます。また坂本龍馬と同じ土佐勤王党の中岡慎太郎も脱藩の罪を許され、陸援隊の隊長とされました。戦中八策。慶応3年1867年6月9日、後藤象二郎と坂本龍馬は土佐藩の船由賀尾丸に乗り、京都に向かいました。徳川将軍が平和的に朝廷に政治権限を返すという坂本龍馬のプランも、京都滞在中の山内容堂に話して説得するためでした。その戦中で坂本龍馬は大政奉還後の国家についての構想を8項目にまとめました。いわゆる戦中八策です。ただし近年、戦中八策は存在していないという説が出ています。戦中八策の内容は、諸藩や民間から広く人材を登用し、議会を開き、合議政治を行うというものでした。後の明治政府の五箇条の御誓文に近いものでした。定説では、この戦中八策を坂本龍馬が海援隊書記官の長岡賢吉に命じて、京都木屋町通りの材木商須屋でまとめさせ、さらに新政府綱領を八策として書き直させたといいます。その内容は、徳川将軍が朝廷に平和的に大政を奉還する。その後は上下任意制による列藩会議を設置する。その議長には徳川将軍が就任する。名目上は朝廷による一元政治とするが、徳川家の権威は持続させるといったものでした。薩土盟約。慶応3年1867年6月13日。後藤象二郎は京都土佐藩邸に入ります。高瀬川のほとりにありました。しかし山内容堂はすでに土佐に帰国した後でした。京都では薩摩による武力倒幕の動きが強まっていました。何が何でも幕府をぶっ潰すのだと鼻息を荒げていました。後藤象二郎はその動きを封じるため、6月22日京都三本木の料亭で薩摩藩と会合を持ちました。薩摩川代表、西郷隆盛、大久保利通、小松立脇ら、土佐川代表、後藤象二郎、福岡高親といった面々でした。 坂本龍馬と中岡慎太郎も土佐側として列席しました。
大政奉還。
そうです。幕府が平和的に政権も朝廷に戻す。これならば薩長としても無駄に戦う必要がなくなる。幕府にとっても薩長にとってもいい話です。
そうは言っても将軍家が自ら政権を手放すわけはない。
そうだ、大政奉還など絵に描いた餅だ。
やはり武力倒幕以外にはない。
薩摩側は頑固でした。しかし土佐側は大政奉還がならない場合は土佐も薩長の武力倒幕に加わりますと、そうまで言うので、薩摩側としてはどうせ大政奉還など実現しない、これは土佐藩の軍事力を味方に引き込める現地が取れたと大政奉還案に同意しました。こうして慶応3年1867年6月22日、京都三本木の料亭で大政奉還を盛り込んだ土佐藩と薩摩藩の約定が結ばれました。いわゆる薩同盟約です。同年7月、後藤象二郎らは土佐に戻り、山内容堂に大政奉還のプランを示します。山内容堂はこれならいいだろうと許可を下しました。9月4日、再び京都に戻り、10月3日、山内容堂の名で老中板倉勝清を通して大政奉還の建白書を幕府に提出しました。一方、薩摩の西郷隆盛、大久保利通や公家の岩倉具視はあくまでも武力倒幕を目論んでいました。そこで倒幕の密勅を得ようとして朝廷に働きかけていました。大政奉還の上表。徳川慶喜は幕府の運営に行き詰まりを感じていました。薩摩長州が倒幕運動を進め、イギリスがそれを後押ししている。幕府はそれに対抗してフランスの後押しを受けて幕政改革を進めてはいるものの、思ったほどの成果は出ていない。長州一藩と戦してすら幕府は負けた。諸藩は幕府の言うことを聞かなくなっている。民間からも幕府に対する非難の声が上がっている。どう見ても徳川幕府は八方塞がりでした。どうにかしなければ、思い切った手を打たなければ。そこに飛び込んできたのが大政奉還のプランでした。徳川将軍が朝廷に平和的に大政を奉還する、その後は上下任意制による列藩会議を設置する、その議長には徳川将軍が就任する、名目上は朝廷による一元制止とするが、徳川家の権威は持続させる。
なるほど、これならば徳川の権威は残せる。
確かに徳川幕府はなくなってしまうが、そんな名目などどうでもよい、なより実が大事だ。どうせ大政を奉還しても朝廷には実務を行うノウハウはない。結局元将軍や元幕臣に頼らざるを得ない。その意味からも徳川の政治実権は残したままにできると、こうした考えのもと徳川慶喜は大政奉還を実行することに決めました。慶応3年1867年10月12日、徳川慶喜は二条城に在京の幕府管理を招き、大政奉還の意思を告げます。10月13日、二条城に在京10万石以上の40の藩の重臣を招き、大政奉還の意思を告げ、また意見を求めます。現在元利休二条城の二の丸御殿大広間に諸大名に相談する徳川慶喜のその様子が等身大の模型として再現されています。一段畳が高くなった上段の間に将軍徳川慶喜、ついで二の間に諸国の大名たちがかしこまり、
そんな、では我々はどうするので、
そんな声も聞こえてきそうな等身大の模型として再現されています。10月14日、高家の大沢元久を参大させ大政奉還の上表を提出。10月15日、慶喜は改めて参大し大政奉還の趣旨を述べました。朝廷はこれに勅許を下し、大政は奉還されました。ここに260年余り続いた徳川幕府は幕を下ろしました。10月16日、慶喜は二条城に在京の10万石以上の諸藩の重臣を召集、大政奉還がなったことを告げます。10 10月17日、1万石以上の諸藩の重臣にも大政奉還がなったことを告げました。これに先駆ける10月13日には、岩倉具視はじめ王政復古派の画策により、朝廷から薩摩長州に倒幕の勅許が下っていました。ただし、書式があやふやですので、偽物説が濃厚です。岩倉具視らは、幕府を倒すぞと鼻息を荒げていたわけですが、平和的に体制が奉還されたことにより、薩長による武力倒幕は大義名分を失いました。10月24日、慶喜は将軍職の辞表を朝廷に提出します。徳川慶喜の素早い政治判断の前に、薩摩長州は一旦は出し抜かれた形となりました。次回、大宮事件に続きます。YouTube で配信中です。韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立、関東大震災、張作霖爆殺事件、満州事変など歴史解説音声を配信しております。発売中です。日本の歴史、幕末の動乱、ペリーの来航から鳥羽伏見の戦いまで通して語っております。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光中がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。